差し支えない方はお立ちください。新聖歌の120番を歌って神様を褒めたたえましょう。神様、主の皆を褒めたたえます。一週間あなたと共に健やかに生活できましたことを感謝します。ただキリストという単純な信仰なんですが、さらに深く確信できますように悟らせてください。この礼拝を祝福してください。この新しい一週間もあなたが共にいてくださるから不安も何もありません。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。主の祈りをお捧げします。主の祈り。天にいます私の父よ、愛なるものとありますように、来ますように、天で行われるように、主でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。の御意をお許しください。の私たちのある人たちを許します。を合わせないで悪からお救いください。力と栄えはとこしえにあるものです。アーメン。あ、すいません、どうぞお座りください。 次の2つの子どものためのプログラム続いてお願いいたします。
では今月の賛美は、休校の中には思って、賛美をします。お願いいたします。子ども信仰問答です。今日は、問い14です。はい、子ども信仰問答の問い14です。はい、あ、違った。はい、神様は何でも知っておられますかとなっています。子ども信仰問答の問い14は、神様は何でも知っておられますか。皆さんは何と答えるでしょう。また子どもたちに何と答えるでしょう。神様は何でも知っておられますか。どうだろうか。知らないんじゃないか。まあ、答えは、神様は過去も未来もすべて私たちの心の中までも知っておられます。神様は過去も未来もすべて私たちの心の中まで知っておられます。根拠となる聖書はこちらです。ちょっと省略していますけれども、ヘブル人への手紙の4章13節です。まあ、お持ちの方はそれを見ていただいて、ああそうかと後で確認していただければいいですが、聖書にはこのようにあります。神の御前に現れない被造物はありません。神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。ヘブル人への手紙4章13節。今日は神の御前に現れない被造物はありませんだけにしますけれども、神様は過去も未来もすべて、そして私たちの心の中まで知っている。神様の前に隠すことはできないんだ。現れない被造物、作られた人はいない。みんな神様にさらけ出されていますよ。話してないから大丈夫とか、心の中だから大丈夫ということはない。過去のことだから大丈夫でもなく、全部神様は知っておられるよということです。では、 問い14、神様は何でも知っておられますかのところを皆さんで覚えていきたい、覚えるというか、まあ、進行問答していきたいと思います。問いを私が言いますので皆さんは答え、神様は過去も未来もすべて私たちの心の中まで知っておられますと、この答えをどうぞ言ってください。では問い14、神様は何でも知っておられますか。答え、神様は過去も未来もすべて私たちの心の中までも知っておられます。根拠となる聖書箇所は、聖書はこちらです。3、はい、神の御前にあらわでない被造物はありません。ヘブル人への手紙4章13節。はい、以上です。子ども信仰問答を終わります。
今日の聖書箇所はヨハネの福音書、ヨハネの福音書19章の18節から30節です。聖書朗読はそんなに長いわけじゃないんですが、今日は加藤和子さんが朗読してくださいます。お願いします。
お読みします。ヨハネの福音書19章18節、彼らはその場所でイエスを十字架につけた。またイエスを真ん中にして、こちら側とあちら側に他の二人のものを一緒に十字架につけた。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私が書いたものは書いたままにしておけ。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします、とある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。イエスの十字架のそばには、イエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子です、と言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母です、と言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾く、と言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、イエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると、完了したと言われた。 そして頭を垂れて礼をお渡しになった。以上です。
ありがとうございました。以上の箇所からメッセージです。説教題はすべてのことが完了です。
はい、お祈りをいたします。愛する天の地なる神様、お名前をあがめます。あなたにあっていただいた今日という日を心から感謝をいたします。こうして共に礼拝できる恵みを覚えて心からありがとうございます。私たちに命を与え、私たちに信仰を与え、また私たちに今日を与えてくださった方をこうして賛美します。御言葉を聞きます。あなたを礼拝します。どうぞ祝福してください。私たちの心を受け取ってください。過ぎた1週間いろいろなところを通ってきていることを思います。神様、あなたに忘れられてないこと、あなたに覚えられていることすべてであることを感謝いたします。私たちの思い煩いも痛みも失敗も、また喜びも、そして足りなさも、出過ぎたところも、神様、あなたの御手に委ね取り扱ってください。そして私たちも悔い改めてあなたの許しをいただく、その恵みの中に生きていくことができるように助けてください。神様、御言葉を開きます。どうぞ私たちに教えてください。この心を捉えてください。聖霊が豊かに働いてくださることを信じてお委ねをいたします。語るものが付け足しをしたり削ることがないようにお守りください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。受難節に入って十字架までの道のりを共に覚えてきました。最後の晩餐があり、イエス様の祈り、ゲッセマネの祈りがあり、弟子たちの否定、ペテロの否定やユダの裏切りがありました。大祭司やまたローマ総督ピラトの裁判も受け、イエス様は十字架を背負って行かれた。ゲッセマネで祈られたイエス様の祈りから、その祈りの中でイエス様は悲しみを、また苦しみを吐き出しておられ、御心を求めておられました。弟子たちにも祈りを求めるほどのその祈りを通し、神に裁かれるということ、罪が裁かれること、神に捨てられることのその苦しみ、断絶というものの恐ろしさを私たちはその祈りからも教えられます。さまざまな裏切りにもあったということを申しましたが、イスカリオトのユダに裏切られて捕らえられました。また誰が何と言おうと私はあなたに従いますと言っていたペテロも、いざという時に私はあの人の弟子ではない、あの人を知らないと言われていた。大祭司ピラトの尋問の中では、感情的なものだなと思う部分もあります。と同時に責任転嫁をし合っている、そんな尋問裁判を受けながら通っていかれたイエス様。ピラトはイエス様に罪はないことを認めるのです。それで鞭で打って、見よこの人だ、鞭で打たれ、茨の冠をかぶせて、まあ、これで妥協できるだろうと目論むも、その姿を前に人々の声は、十字架につけろ、殺せという叫びでした。そこにいたローマ兵たちもイエス様を馬鹿にしてからかって侮辱をする、唾まで吐くという態度でした。ここまで来るとやるせないような、何のために何を語ってきたのか、 なぜこのような仕打ちを受けるのかと、もうどうでもよくなるような、滅びてしまえと、もう知らないと言ってしまいたくなるようにも思うのですが、イエス様は違う。人間同士ではすぐに諦めたり、お互いに蔑み合ったり、口に出さずとも心の中では侮辱をしていることもあるかもしれませんが、イエス様はそうではなく、それら人の思いを受け取り、罪の現実を真正面から受け入れてくださって、鞭で打たれた傷ついた体で処刑場まで十字架を運ばれていったのです。そして今日読んでいただいた箇所に入っていきますが、イエス様の罪状というのはユダヤ人の王ナザレ人イエスというものでした。祭司長たちはそれを自称したと言ってくれと言い放っています。十字架につけられ、そのところでローマ兵たちの態度はどうなっていたかというと、衣を分けるためにくじ引きをしています。それは習慣的に十字架の下ですることでしたが、ここでもローマ兵たちの態度は、なぜこの方が罪のない方が十字架にかかっているかを考えるよりも、ただ習慣的にその作業をこなしていた。これまでイエス様が語ってきたことは届いていないのかと。そして25節をもう一度読みしますが、19章の25節、イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。男の弟子たちは否定したり逃げたり隠れていましたが、姉妹たちは十字架のそばで逃げも隠れもせずにいたのです。ここに慰められるなという思いもありますが、そしてイエス様は母マリアを弟子に託して別れの準備をされていきます。そしてイエス様は28節で、すべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。乾く、肉体の乾きなのか霊的な乾きなのか、イエス様は何に乾かれたのか。十字架の前に鞭打たれ、体が傷だらけになっていました。そして十字架にかかることで大量の出血があり、全身から水分が抜けていきます。そしてそれが聖書が成就するためにとあるように、詩編の22を見ていくと、まさに口がカラカラになって、舌が喉の上に絡みつくように肉体は乾くと。イエス様は本当に肉体も乾きを覚えられた。人々を渇きから満たすという招きをされた方が渇きを覚えられた。私のもとに来なさい、そのものは決して渇くことがないと、このヨハネの福音書の中で何度か語っておられました。4章14節や6章35節お読みしませんけれども、その中で決して乾くことのない方が、その方が罪を負うことで乾きを味わわれた。それが肉体の乾きであったとしても、イエス様が満たされるのは霊的な乾きであったとしても、その乾きをイエス様が通られたところで 十字架というものが壮絶であること、十字架がどこまでもむごいものであることを改めて覚えるのです。私は乾くと、命の限界をイエス様が通られた。そしてイエス様は30節で完了したと言われたのです。完了したと。完了には支払われたとか成し遂げられたという意味があります。支払われた、成し遂げられた。支払うには奴隷を自由にする、そのために買い戻す、贖いというもののために支払うという意味があります。罪の奴隷になっているもの、人身売買の奴隷だけではなく、この罪の奴隷になっているものをその人の罪、その人の悪から自由にする。それは人身売買のように誰かからあなたを買い取るのではなく、あなた自身の中にある悪から、あなた自身からあなた自身を買い取る、あなたの罪を清算する、そのためにイエス様は支払われた、完了されたと言われた。その支払いの方法はイエス様の命をもって、イエス様の犠牲によってです。旧約聖書では神様の許しを得るために傷のない動物を捧げていました。それをイエス様が、私がそれをすると言って、すべての身代わりになってくださったのです。犠牲は汚れたものであったりとか、どうでもよいものを犠牲にしていては何の犠牲にもなりません。尊いものを捧げる、その犠牲をもって犠牲になる。第二コリントの5章21には罪を知らない方、イエス様が罪を知らない方であって、その方が罪とされて、この方にあって私たちが神の義となると書かれています。罪のないイエス様が命の犠牲をもって支払われた、買い取られた。あなたが罪の奴隷の中に、悪の奴隷の中にいるままではなく、そこから買い取る、買い戻す、自由にすると、あなた自身の悪から、あなた自身の清さに、あなた自身を清さに移そうとされる。それをイエス様は成し遂げたのです。人の罪の現実を目の当たりにしてきました。その言葉、行動、それを受け取ってあなた方を自由にすると、その御業を完了したと。完了したのであって、それは完全であり支払い済みです。何か足りないとか完全ではないことはなく、完了であり支払い済みなのです。まだ何か不十分で、何か足りなくて、自分だけ足りなくて、あの人だけ足りなくてはなく、神様にあって、イエス様にあって、ご聖霊にあって支払い済みであるので、私たちは不安になることも不満を持つこともしなくてよいのです。この犠牲の、この完了の御業は、神様の義の、神様の愛の、神様の清さのもともとないものにはなせることではなく、その者たちはその支払われたものを受け取るのみです。 支払い済みで完了したという御業を前に、そんな十字架では許しは不十分だとか、そんな十字架では癒しはないとか、そんなことは言えません。イエス様は完了したと言われています。私がまだ罪のために、自分の罪のために何かもっとしなければ不安になるということはない。支払い済みのところでまだ何か支払わなければいけないこともない。こんな自分では、あんな自分ではと人を見ていくのではなく、イエス様が語られた言葉に注目していく。イエス様は完了されたのです。マルコの10章45節には、人の子イエス様は多くの人の贖いの代価として自分の命を与えるために来たと。多くの人のためにすでに開かれたこの十字架を、私たちは信じて告白して、それに預かっていることを覚えていくのです。この十字架の贖い完了した御業は、すべての人に開かれているものです。罪の許しのための身代わり、それを私たちが、私の罪のためです、イエスは私の主ですと告白するものに、これが託された、これが預かっているものだよと教えられています。ローマ人への手紙を長く共に学んできましたが、ローマの10章の9節10節にはこのようにあります。ローマの10章9節と10節には、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われると。あなたがその口でイエスを主と告白し、心で神はイエスをこの贖いのために私たちに与えられたと告白するなら、あなたは救われると。完了したというこの御業を私たちが信じます。私は私の罪のために十字架にかかられたイエス様が救い主ですと告白する者は、この完了した御業に預かっているんだと。支払い済みでまだ何かしなければならないという不満も不安も持たなくていい。そして私たちはこの完了したという御業を信じますと、心で信じて口で告白して、その御業に預かっていると覚えればいいのです。この受難節に私たちはイエス様の十字架までの道のりを覚えるときに、どんなことを考えられるでしょうか。それとはまた別の日常の痛みや弱さや心配や忙しさの中に駆られるかもしれませんが、もう一度この完了した支払い済みのイエス様の御業に心を留めて、ここに私の命があり、ここに救われている根源があるんだと信じていきたいと思うのです。パウロはコリント人への手紙の中でこのように語っています。キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくされたと。キリストの完了したその御業に、キリストのうちにあるなら、あなたは新しくされている。あなたには不足も、不満も不安もいらないんだ。あなたはこの完了されたこの御業の中で、覚えられていると信じていってほしい。イエス様に イエス様の言葉に心を止めて、イエス様に心からの感謝を捧げていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前をあがめます。イエス様の御業を前に、足りないとか不十分であることはないことを覚えます。支払い済みの完全な完了したその十字架の御業を前に、それを信じる者、口で告白する者が救われることを教えられます。神様、そこに預かった私たちは新しくされているものです。何の不足もなく、不満も不安も覚えなくてよいものであることをありがとうございます。自分の内側を見て、誰かを見て、そのようなことを思うことはありますが、神様、もう一度あなたの御言葉を心に覚えて、お互いのうちにイエス様の言葉を覚えることができますように、完全に完了したイエス様の御業によって救われている恵みにお互いが立っていくことができるように助けてください。罪の悪の奴隷から買い取られ、あなたの清さの中に買い取られたものです。ありがとうございます。罪を犯していくのではなく、あなたにある清められた歩みを目指すことができますように助けてください。お委ねします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
新聖歌119番、新聖歌119番を歌って神様を賛美します。 献金の時を持ちます。今日のご奉仕、加藤和子さん2回目ですけど、お願いいたします。
します。愛する天の神様、この受難週の時に今日ここに私たちを集めて礼拝することができたことをありがとうございます。本当に私たちの罪の贖いのためにあなたがどれだけの犠牲を払ってくださったのか、その十字架の苦しみ、痛み、その大きさを本当に改めて今日先生の御言葉から教えられました。ありがとうございます。あなたは私たちの罪の贖いを完璧に完了したと言われて取り去ってくださいました。その愛の大きさを改めて思うときに本当に感謝しかありません。ありがとうございます。日々の恵みの中から今一部をお返ししました。どうぞ清めてあなたの御用のために使ってください。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。
ありがとうございました。差し支えない方はお立ちいただいて、唱詠として新聖歌62番を歌います。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、我ら一同と共にありますように。アーメン。